こんばんは。経済総合分析週報です。本日は今週の日曜日に開催されました御堂筋ランウェイと大阪光の共演についてお話しいたします。御堂筋ランウェイは多くの方が集まりまして非常に賑わいました。大阪光の共演は見事なイルミネーションが御堂筋を彩りまして非常に美しかったですね。大阪のこれからの発展をますます感じる次第であります。そして記者会見におきましてはこれから大阪万博を迎えるべく、努力してまいりますという大阪府知事様、大阪市長様のお話がありました。さてこの大阪の立ち位置というものですね、考えていきたいのですけれども、この都市の形というのは2つあると私は思うんですね。それは、統括する都市とその覇権を競う都市ですね。これは一方を外需、一方内需ベースと考えることができますね。でこの内需ベースの覇権都市というのは少々古い形の都市構造だと思いますね。いろいろな力を総合してその都市を波動で盛り上げていくということですね。要は武力ですね。そう、身体的な力で盛り上げていくということです。ただしこれであると、つまり多くの都市がその体力勝負で競い合うということになるんです。これではその無限闘争になってしまうんです。そして定期的にやはり争いが起こってしまうんですね。それに対してこの統括都市でこの世界をまとめていくということであるとうまくまとまっていくんですね。シンガポールは経済の統括をする、香港は情報の統括をするという具合ですね。私が思うのは、3つ目は名古屋が、物理の統括をすればいいかなと思うんですね。これらの統括都市の背後には、後輩都市という都市があるんですね。シンガポールであればマニラ、香港であれば深セン、名古屋であれば京都かなと思いますね。非常にその市場として活性化している町というのを、研究で支える都市というのが背後についているよということですね。でこの都市構造によってそれぞれのテーマにおいて、だからこの統括都市に持っていけば解決するということで、そこをベースとして経済が回っていく、研究をベースとして経済が回っていくということなんですね。体力ではなく研究をベースとして、それであれば世界は問題解決に向かってその時を進めていくことができるということですね。この新しい、統括都市という構造の中で大阪はどうあるべきかというと、やっぱ大阪はその経済の街、お笑いの街、元気の街ですから、それ統括都市というものと一緒に歩んでいくといいかなと。大阪はやはりシンガポールかなと思いますね。大阪はやはり経済、商いの街としてとても栄えてまいりました。そして名古屋というのはやはり自動車の街ですね。自動車の機械の街。そして京都というのはそれを物理学で支えてきましたということですね。大阪はというのはやはり京都、名古屋というのとは少しカラーが違う感じがします。もっと楽しくて和気あいあいとした感じがします。ですからこの感じを生かしていくには、それと似たカラーの、統括都市、後輩都市と仲良くしていくといいかなと思うんです。でここで夢を間違えてはならないのは、覇権を競ってはならないということですね。その問題を解決をしていくというグループであるから、やっぱりその仲良くそのテーマに関してその一緒に協力し合っていくということが大切なんですね。大阪であったらだから経済で頑張るのであれば、やっぱりシンガポールというところを仲良くみんなで共有していくということですね。ここを窓口として、日々その経済的な課題を解決するよということで頑張っていければいいかなと思います。東京はというと、だから情報企業が結構多いですからね。でこの情報ということに関して、アメリカの シリコンバレーと、まあ、競い合うような気持ちもあったかもしれないけれども、まあ、大阪のシリコンバレー、アメリカのシリコンバレーというのはやはり非常に体力で勝負をしていく感じですね。みんなが汗水を垂らして一生懸命頑張ると、そのおかげでその物価はどんどん高騰していって、そしてそのそこにあるその勢いですね、それに惹かれて世界中から人々が集まってくるけれども、その問題解決の効率という意味で言うと、まあ香港とか台湾の方が、まあ、キラッと光るものはあるかなというところですね。まあ、だから東京はだから今のところアメリカを親しく思う人が多いけれども、だから香港とか台湾というのともっと仲良くするといいかなと思いますね。同じその情報で解決をしていくという軸というのを共有しているということであれば、仲良くやっていくといいと思います。でこの問題解決の時代においてはいがみ合うということはほとんどあんまり意味がなくって、問題解決に関してそのみんなが平等に手を挙げて解決をしていくということによって、その手を挙げた回数で問題解決をした具合によってその評価が上がっていくという、まあそういう平和な時代だなと思います。だからそのそれぞれに対して問題解決ができたということに関する評価だから、だから体力が秀でているとか、まあ美人さんであるということは直接評価につながらないという時代でもありますね。それは波動派遣の世界ですね。で今人間は動物というよりもそういった問題解決をする人間であるということですね。人間の動物性というところも大切なので、それはプライベートのところで満たしていくといいかなと思いますね。でこの大阪光の共演や水土ランウェイの要人の方々の発言の中に多かった言葉はその大大阪という言葉でした。今から50年ほど前は日本は大大阪と言われて栄えていたんだ、またそういう時代が来るといいなというお話だったと思います。それもいいとは思うのですけれども、これからやってくるその優しい時代というものを共に歩んでいくんだという気持ちを持つべきですね。まあ、時代はだから二度と繰り返さないものですから、大大阪と言われた頃の大阪の活気のある街並み、にぎわいというものを愛するべきであって、そこにあるもし覇権波動というものがあるんだったら、そこのところはまあ車掌していってもいいかなと思います。これからは問題解決の時代ですから、大阪の人が持っている元気さ、明るさといったものを経済的な問題解決で生かしていくということ、それができれば大阪は再び評価されて、まあ、世界に貢献できる街になっていくと思うんです。で、この時に地域という縛りが外れていって、そのテーマごとに世界中でつながっていくという形になっていきます。まあ、物理的に言うと航空機の役割はますます増していくことでしょうね。なかなかそれを鉄道でつなぐということはできませんね、世界中を。そしてまあ大阪が再びそういった優しい時代において問題解決の軸を見つけて、その笑顔、優しさ、温かさというものを世界に広めていければいいなと思うところですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。